聖書をお読みします。最初に旧約聖書から詩編の第8編2節から10節までをお読みします。新共同訳聖書で読ませていただきますけれども、新共同訳聖書840ページ、旧約聖書の840ページです。旧約聖書840ページ、詩編第8編2節から10節までをお読みします。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。幼子血の身ごらの口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡る者も。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。と引き続き新約聖書からトルカによる福音書12章4節から7節までをお読みします。と新約聖書の131ページです。新約聖書131ページ、ルカによる福音書12章の4節から7節までをお読みします。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。五羽のスズメが二アサリオンで売られているではないか。だがその二羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちは今昇天者記念礼拝に招かれています。どうかあなたが共にいて、この礼拝を初めから終わりまで顧みてくださいますように。あなたは生きている人たちの神であられ、またすでに亡くなられた方たちの神であられ、そしてまたこれから生まれてくるすべての人たちの神であられます。あなたがそれらすべての人たちを見守り祝福される方であると信じ、あなたの御業を心から感謝します。今私たちは特に私たちと親しかった人たちのことを思い起こしながらこの場に臨んでいます。その一人一人の人生の歩みがあなたにより支えられ、あなたにより導かれたものであったことを覚え、心から感謝します。 その先人たちがすでに到達した天国、神の国を目指して、私たちも歩み続けていくことができるように、どうか導いてください。すでに亡くなられ、天に召されておられるあらゆる人たちと共にいてくださる主イエス・キリストが、今なお悲しみや苦しみにとらわれている一人一人に、豊かな喜びと平和と、そしてまた慰めと希望とを与えてくださいますように。今日のこの礼拝のことを覚えながら、さまざまな事情でここに参加できない人たちがいることを覚えます。どうかその人たち一人一人をあなたが顧み導いてください。また私たちの中に、またその周囲に、体の調子を悪くしている者、病院に入院している者、苦しみや悲しみの中にある者、疲れている者、見捨てられ希望を失い孤独の中にある人たちがいますならば、どうかあなたの豊かな祝福のもとに置いてくださいますように。そして私たち一人一人に、あなたが生きる豊かな力と、また聖霊の力を豊かに与えてくださいますように。主イエス・キリストの平和と、また祝福とが、地上のすべての人たちの上に臨みますように。今ここでこのように共に礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。この秋に私はたまたま一冊の書物を通して、天国についていろいろと考えました。でその本というのは今ここに持っていますけれども、天国は本当にあるというタイトルが付けられている書物で、さらにここには天国に旅して帰ってきた小さな男の子の驚くべき物語という副題が付けられています。日本語では最近出版されたばかりですけれども、アメリカでは480万部を突破するなんかベストセラーというふうにも紹介されています。でこの本の著者のトッド・バーポという名前ですけれども、合衆国のネブラスカにある小さな町の牧師をしています。そしてその息子のコルトンという男の子が3歳の頃に大きな病気にかかり、そして手術を受け、奇跡的に一命を取り留めたそうです。そしてその後その病気から回復して、間もなくしてから自分は手術中に天国に行ったと話し始めたという、そういう内容の書物です。で自分は天国に行ってきたとか、あるいは見てきたという、そういう類の書物というのはキリスト教関係でも、あるいは他の宗教の関係でも数多く出版されています。中には全くのフィクションもあります。あるいは何らかの異常体験をしたというものもあります。その中には奇妙奇烈な内容のものもあります。夢を見たとしか思えないような、そういう内容、あるいは何らかの幻想を抱いた、あるいは幻覚が現れたとしか言いようのないような、そういうものもあります。大抵は本人がいくら自分が天国に行ってきたと主張しても、それを科学的に確かめることはできないわけですから、そしてまた読者である私たちも同じような体験をすることができないわけですから、作り話だということで終わってしまうことも多いのではないかと思います。私の場合もそのような類の本を読んでもあまり面白くもないし、何も学べないということが多くて、途中で読むのをやめてしまうというようなこともあります。 まあ、そういう中では、まあ、この方はむしろ例外だというふうにと言ってもよいのかもしれません。でまず、まあ、この書物に天国がどのように書かれているかということを述べてみたいと思います。でそれはどのようなものかと言いますと、まあ、コルトンという、まあ、3歳の男の子少年ですけれども、その3歳の子供が見たという天国には3つの特徴があると言えると思います。この3つというまとめはあくまで私のまとめでしかないかもしれませんけれども、でも内容的に決して外れてはいないと思います。まず第一に、天国にはイエスがいるということです。コルトン少年は自分は天国でイエスに会ったというふうに語っています。そして第2に、そこにはすでに召された親しい人たちがいるということです。そこでは交わりというものが大切にされているというふうに言ってもよいのかもしれません。そして第3に、イエスと、そしてコルトン少年と、そして天国ですでに召されたという人たちが愛によってつながっているということです。そのことをこの本は描いているというふうに言えます。でこれだけのことであるならば、何もこの書物を読まなくても、むしろ私たちは聖書そのものを読めばわかるということになるかもしれません。それはその通りだと思います。コルトン少年が見たという天国の描写は、ほとんど聖書の天国に関する記述と変わりがありません。でそれがゆえに、この著者はいちいち聖書の箇所を挙げて、コルトン少年が見たという天国と聖書の箇所を照らし合わせながら、それは全く同じだという論証をしようとしていますけれども、その論証自体には多少無理があるのかなということを私は感じました。でそういった意味では内容的にはまさに聖書で描かれていることとほとんど同じことなわけですけれども、なぜ私がこの本を読んでいろいろ考えさせられ、そしてまたここで皆さんに紹介しようと思ったのかというと、このコルトンが見たっていう天国の話もそうですけれども、でもそれ以上にこの少年を中心にして、両親あるいは子どもたち、他の兄弟たち、そしてその人たちのこの世での在り方というものに非常に感銘を受けたからです。でまずはその子どもが、小さい子どもが自分は天国を見たというときに、私たちはどうするでしょうか。でこの本のここに描かれている著者であるその牧師とその妻であるその夫婦は、それを子どもの言うことをいい加減に聞き流すのではなくて、子どもと丁寧に向き合い、そして語り合おうとしている。でそのことを私はこの本でまず何よりもと感銘を受けました。子どもと同じ目線で共に生きようとする視線、子どもからむしろ学ぼうという視線が、そういう態度がこの本の中に素直に描かれていると思います。でまた子どもが生命の危険にさらされるような体験をするときに、親は何としてでも子どもを守ろうとします。でもこのコルトン少年のケースの場合は、親がいくら子どものために自分のすべてを投げ出そうとしても、でももはや子どものためには何もできないという、そこまで深刻な事態に陥っています。でこれは現実にあったことです。そういう事実、そういう深刻な事態を迎える、その中でこの親たち、兄弟たち、また本人がどういう生き方をしようとしたのかと、でそのところに非常に大きな興味を持ちました。父親は牧師であるというふうに紹介しましたけれども、でも牧師として神に仕える仕事をしていても、でももはや子供のために何もすることがないと、何もできないという、そういう体験をしたということがここに描かれています。自分の無力さというものを感じたときに、この牧師はどうしたのかと、でその点が 何よりも学ばされた点です。まあ、そのあたりのことを、まあ、この著者はこう書いています。分かりやすい言葉だと思いますので、そのまま読んでみたいと思いますけれども、普通牧師とその家族というのは人に助けてもらう側ではなく、人を助ける側にいるものであると。でその方が自分としても落ち着くということを告白しています。でそれだから、それまで自分たちは必要があれば病人を訪ねたり、人に食事を運んだり、人の子どもたちの面倒を見たりしてきたと。頑固なほどに人を頼らず、自分の力で生きることを貫いてきたと。今振り返ってみると、それは高慢と言ってもいい地点にまで行っていたのかもしれない。でも病院でのあの極限の体験は、私たちが大切に抱き込んでいたプライドを枯葉のごとくぽっきりと折り、人から物理的、心理的、経済的に助けてもらうための謙虚な気持ちを持つことを教えてくれたのだと。人を助けるために強くいること、自分以外の人を祝福することはもちろん良いことだと思うと。だけど弱くなること、自分たちのために誰かに頼もしくなってもらうこと、自分たちのことを誰かに祝福してもらうこと、でそのことにも価値があるということを学んだと。でこういうようなことを書いています。自分は今まで助ける側にいたと、むしろ助ける側にいたと、それを自分の誇りと考えていたと。でも全く助けることができず、むしろ逆に助けてもらわなければならない、そういう場に陥ってしまったと。でそういう中で自分が助けられること、そして何よりも神に支えられること、そのことに意味を見出すようになったということを、まあ、ここで告白しています。でこのことは、まあ、この著者である牧師が、まあ、体験の中から学んだことであると、まあ、言えるかもしれませんけれども、何よりも私はやはり聖書の言葉から、イエスの生き方から学んだことではないかと思います。でそういうような親のもとで、その親や家族に愛されながら、コルトンという少年は一人で死の淵をさまよいました。家族から切り離され死へと旅立つという、まあ、そういう体験をしました。まさにその孤独と苦しみの中で、しかしながら神を愛し生きるために戦った時に天国を見たのかもしれないと、いうことを私はこの書物を通して思いました。でコルトンが天国について見ることができた、あるいは何かを感じることができたというのは、それは真実を見分け、直感することのできる子どもの感性のゆえ、また家族の愛のゆえではないかということを思いました。さらにはコルトンの生きようとする意志、強い意志、そして苦しみを乗り越えようとする力、そして何よりも神の祈りというものが重なったからこそ、コルトンは天国を見ると、天国に行くという、そういう体験をすることができたのではないかと思いました。そしてまさに神様がこの少年に天国を見せてくれたのではないかと私は考えました。でそういう中で天国のことが描かれていると。その天国の描写というのは決して奇妙奇絶でもないし、何か新しいことに満ちているというわけではありませんでしたけれども、でもそういうな家族の中でこの少年が自分が天国へ行ったという、まあ、そういうことを語り始めた。でそれを親たちが一生懸命になって理解しようとして、そして共に天国について考えようとした。そして天国はあるんだという、そういう確信を持ちながら生きているという、そのことに非常に感銘を受けたわけです。でさて、その天国っていうのは一体どういうところなのでしょうか。天国は、聖書では神の国とも呼ばれています。神様が支配しているところ、それが天国です。その神様の技について、ルカによる福音書、先ほどお読みしました12章4節以下にはこういうふうに書かれています。4節でまず、 体を殺してもその後それ以上何もできないものでも恐れてはならないというふうに書かれています。この世の権力者だとか悪人とかによって私たちは死に追い込まれることがあります。あるいは人物ではないかもしれないけれども病気とかいろんな理由によって死が訪れることがあります。でもそれを恐れる必要はないとここでイエスは語っています。それでは誰を恐れるべきなのか。でそれは私たちが亡くなった後でその人を地獄に投げ込むことのできる権威を持っている方だとイエスは述べています。地獄に投げ込むこともできる権威を持っておられる方というのはこれは神様以外にいません。神様こそ恐れるべきであるというふうにイエスは語っています。でもイエスの言葉はここで終わりになってしまうのではありません。イエスはさらに言葉を続けます。神様はそういう方であるけれども4節冒頭にあるように友人であるあなた方にイエスは語りかけようとしています。イエスは私たちを友人として招き、そして何を語ろうとしているのか。神様は確かに私たちを地獄に投げ込むことのできるほどの力を持った恐ろしい方であるけれども、でもあなた方は神様に、その神様に見守られているのだということを語り伝えようとしています。6節以下にこうあります。5羽のスズメが2朝4で売られていると、わずかな金額で売られていると、そういうことを指摘しながら、だがたとえわずかな金額で売られるようなスズメであれ、その1羽も神がお忘れになることはないというふうにまず語っています。この世では価値がないとみなされる、そして1アサル4、2アサル4という、そういうわずかな金額で売り返される、そういうスズメであったとしても、そのスズメの命を神様が忘れることはないんだということを言っています。そして7節にはさらに、それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられているということを語っています。神様はすべてを知られているということです。そして最後の結論の部分が次に来ます。恐れるなと、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っているというふうに書かれています。あなた方はスズメより勝っていると、そのスズメの命でさえ神様は惜しみ大切にされる方であると。だけどもそのスズメよりはるかに勝っているあなた方を神様が粗末にするはずはないと、安く売ってしまうなんてことをされるはずがないと、神様がその人を地獄に入れることはないということをイエスは友人であるあなた方に向かって語ったのです。でそのイエスがいて私たちを招いていてくれます。そのイエスがおられるから私たちは天国に行くことができます。私たちを招き、私たちを生かし、私たち一人一人の命を大切に取り扱ってくださるそのイエスが天国に私たちを招いてくれるのです。天国にはそのイエスがおられるのです。そしてそこにはすでに召された私たちの親しい仲間が、ここに今写真がありますけれども、この方たちをすべて含めて天国にいるのです。そして私たちは愛によってその人たちと結びつけられるのです。天国そのものを見ることは私たちにはできません。でもその天国にいるイエスを私たちは私たちの仕方でというのは、つまりこの聖書の証言を通して思い描き、そしてそのイエスの言葉に学び、そのイエスに従っていくことができるのです。天国にどのような人たちがいるのか、そのことを私たちは理解することはできません。私の親戚にも、天国で会えるのかもしれませんけれども、私の親戚といっても私が名前を覚えているのは本当にわずかな身近な人たちであって、遠い親戚の人たちのことを覚えているわけではありません。でもそういう人たちも含めて 今名前をすらわからないでいる、そういった人たちを含めて大勢の人たちと天国で出会うことができるのです。すでに亡くなられた身近な人たちもその中に含まれています。この教会の中ですでに天に召された方たちもその中にいます。知人たち、友人たちとそこで会うことができるのです。しかし私たちは天国で人と人とがどんな思いを持ち、どんなふうに生きているのかを知ることはできません。でも私たちは人を愛することはできます。私たちの地上の愛というのは、これは完全なものではありません。完全なものでないために、天国で人と人とが愛によってどう結びついているのかということを本当の意味で知ることはできません。でもイエスによって、私たちはイエスに支えられて、力を与えられて、人を愛することができるようにさせられるのです。そしてそういう愛によって天国で人と人とが結びついているのだということを私たちは想像することができるのです。で、こういうふうに考えてみると、私たちは天国について何も知らないわけでは決してないのです。何も知ることができないわけでは決してないのです。おぼろげながらであるかもしれないけれども、しかしイエスによって確かに私たちは天国を知っていることになります。イエスの言葉が語られ、力を振るうところで交わりが形成されます。人と人とが愛によって生きることができるようになります。私たちとすでに天に召された方たちとは今別の世界で生きているわけですけれども、でも別の世界であっても、その天国にいるイエスと私たちが信じるイエスは別の方ではなく同じ方です。この主が共にいると、この主が私たちを結びつけてくれるのです。この主イエスが、私はあなた方と共にいるというふうに語ってくださるのです。私たちにも共にいるというふうに語ってくださいます。このイエスを媒介にして私たちは天国のことを知ることができる、あるいは天国にいる人たちと愛を持つことができるようになるのだと言えます。イエスは天に宝を積みなさいと言いました。まず神の国と神の義をと求めなさいと語られました。イエスに見守られながら、私たちはこの地上において共に歩み、愛の実を結ぶことができるようになります。許し合い、そして和解に生きる、平和を求めていく、共に共存していく、喜びを持つ、誠実に人と接する、で、こういったことはすべて愛が生み出す果実です。こういう愛において私たちは歩むことができる、そして愛によって生まれたもの、愛によって育まれたものというのは、決して時とともに過ぎ行くものではなく、いつまでも、そして永遠に残るものであります。私たちは共にいてくださる、今私たちと共にいてくださるイエスのもとで、愛を持って天に召された方のことを覚えたいと思います。私たちの思いはイエスによって天に召された人たちのもとへと届けられるでしょう。そしてそれだけではなく、すでに天に召された人たちの思いがイエスによってこの私たちにいる私たちのもとにも届けられることでしょう。イエスがそこにおられる、イエスはこの世にいてあの世にいないのではなくて、あの世にいてこの世にいないのではなくて、まさに天国におられるそのイエスを私たちは今信じながら歩んでいるんだと、そのイエスのもとで共に歩もうとする、その限りにおいて私たちも、すでに召された人たちも同じ歩みをしようとしているのだということを覚えたいと思います。そしてすでに召された方たち、亡くなられた方たちのその生前のさまざまな思い出を
今思い起こしながら、その家族を愛し、まだ多くの人たちを愛し、共に歩んできたその歩みを私たちもまた引き継いで継承して受け継いで共に歩もって歩むものとなりたいというふうに思います。祈ります。主なる神様、今日は聖典社記念礼拝を守っています。親しく共に歩んだ人たちのことを思い起こすことができますように、復活された主イエスの力によってすでに召された人たちの思いと私たちの思いを愛においてあなたが結びつけてくださいますように、なお地上に生きる私たちに恵みと祝福とを与えてくださいますように、私たち同士もイエスの愛に結びつけられながら愛をもって共に歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。引き続き賛美歌530番歌いたいと思います。530番。